棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。
はい。
皆様ね、収録が久しぶりなんで、
はいはい。
お久しぶりですっていう感覚なんですけども、はい、皆さん今何か気になってます？僕の声？そう。そうなんです。
話を進めます。
鼻声なんです。
話を進めますね。
すっごい今鼻声なんです。
割と珍しいですね。
はい。はい、というのも、ちょっとね、もうね、10月じゃないですか。
はい、はい。
で、当然クーラーなんかつけてないんですけど。
はい。まあ、そうですね。
ちょっとね、寝苦しかったんですね。
あ、最近。
はい。
はい、はい。
夜、
は
い、ちょっと暑いなと思って。
あ、暑いなと。
で、まあ、こう、はい、電気真っ暗の中で。
はい。
このエアコンをね、ピッと、はい、冷房をピッとして、
ピッとして
寝たら、うん、夏のまんまなんですね。
ああ、設定
温度。設定温度が。20度か。20度の冷風を朝まで受けましてですね。
咳してるじゃないですか、めっちゃ。20度はこの季節はちょっとやばくないですか、
はい、
はい。はい。
しかもダイレクト20度。
ああ、ダイレクト20度。20度を。
吹き下ろしの風を。
どうですか、田中さんのセミジガだと4、5時間。
4、5時間。浴び続けて。
これは良くないです。
良く長いですね。
はい。これは逆によくその鼻風邪で済んだなという。
済んだ。
鼻風邪でもない
です。熱はないんですけど。
鼻がちょっと。
はい。
むずむず。あんま咳も出るのにね。
はい。で、その日、ちょっと酔っ払って帰ってきて。
お、それは例のこの間。
はい。
某ツイートというか。
そうですね。はい。はい、
宮城の親子。
そうそうそう。はい。何にも、予定なくて。
はい。
で、もうお風呂入って寝ようかなって思ってて。
はい。はい。
で、そしたら急にね、
はい、
ちょっと、ぜひ、
いらっしゃってください。
親方とご挨拶をっていうことで、まあ、これは絶対ね、業界にとってプラスになるなと思ったので、
はいはい
はい、行って帰ってきて、
はい、
僕ね、風呂も入らずに、
あら、
パタンと倒れちゃったんですよ。
いわゆるバタン球。
バタン球。
はい、
で、その設定温度18度。20度か。
はい、なるほど。
で、朝方。起きて、
大丈夫ですか、
ね、朝方起きてね、はい、ボール入ったんですけど、どうも調子は良くないと。
まあそうでしょうね。
はい、
大変失礼ながらそうでしょうね。
はい、というね、はい、両国大会。
はい。まあいろいろなことがあった両国大会を今回は。
はい。
逸材と一緒に。
そうですね。
はい。
もうね、どんどん次のシーズンも始まっていっちゃうんで。
そうなんです。
両国の振り返りは今回30分でまとめたいと。
そうです。だから。
もう無駄の寄り道してる場合はないですよ。
ないですね。
鼻声になってる場合でもないですね。
は
い、で
なんならもうこの日にですね、はい、ロンドン大会をやっているということなんで。
あ、今ロンドン。
ちょうど今ロンドン。
あ、
もう終わったかな？終わった。
僕ロンドン今行ってますからね。
行ってます、行ってます。はい。はい、そんな鼻、大丈夫ですか？そんな状態で。
明日出発なんですけど。
本当に。ちょっとね、ぜひ
はい、
フライトではマスク、
ね、マスクをね。
これ本当乾くので。
そうね。
しておいた方がいいです。
そうですね。上空は空気が乾燥
してます、ね。そうです、危ないです。ちょっと風邪を引きやすい状
況、はい。風邪薬も持ってこうかな。
持ってきましょう。
はい。僕ちょっと薬なんかめって飲まないけど。
あ、そうですね。
はい。
疲れない。
僕されない。薬飲むんだったら、ビタミン C の錠剤と、プロテインで治せると思う。
なるほど。ちょっとロンドンはね、
あ、真似しない
から、ね、手に入らないかもしれない、ね。
はい。
ちょっと、
はい。はい。というわけで今回のメンバーは、100年に一人に伝えたのは、シロシと、
はい。マシモです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、両国終わりましたね。
終わりましたね。
いやー、ちょっとこのね、いろいろこう予想し得ないことが、
はい。
まあ僕自身も含めて、皆様にはね、起きてしまったんじゃないかなという。
そうなんです。
はい。まずね、もう本当に、ね、この30分が短く感じてしまうんで、パッといきますけど、
はい。
内藤負けました。
そうですね。はい。そうですよ。
ちょっとね、
これは、
このドームまで、
はい、はい。
IWGP のチャンピオンは、
はい、
みんなね、行くもんだっていうね、ちょっとなんかそういった思いがあって、はい、
これだからちょっと田中さんが、ね、
はい。
ね、おっしゃってたのは、
うん。
みんなさん、
はい。
内藤さんが勝つ、という、
うんうん、
頭で見てる方が多いんじゃない
ですか。多かったんじゃないですかね。
はいはい、もちろんザックさん押す声というか、その、はい、こう祈りにも似たのはあると思うんですけど。
いや、会場もザックのね、全部大きかったですよね。
そうですね、はい。なんですけど、まあだから、完全にこの、なんていうか頂点に立ったというのは、
うん
これはちょっとね。
いや、G1 優勝して最短でね、
はいはい、
IWGP、まあ、新日本の、
はい、
ヘビーの主要タイトル2つ
はい。
同時に持ってるわけですから。
はいはい。
まあまあ今、真の頂点ですよね。
真の頂点ですね。うん、なので、お、ちょっとね、整えながら言っても、はい。いただいてますけど、はい。そうなんです。だから、まあこれはまあ正直ドーム見えてきたなというのはあるんですけど。
逆にドーム見えなくなってないですか？
そうですね。今、続々とこれ今、
はい。
また挑戦者もありますし、ちょっと今、うん、今やってる、今終わったかな、ロンドンもありますし、はい、うん。
そう、ロンドンでね、真田が、ザックに挑戦してますんで。
はい、これはね、うん、どうですかね。
いやー、これね、ザックが G1 で優勝した時点で、うん、まあ、真田選手と、
はい。
趣味の翔太が、
はい。
G1 の公式戦、うんリグ戦か。
はい。
リグ戦勝ってるんで。
はい。
待て待て待てって出てくるのはね。
そうです。ま、サラさんは実は負けてるんで、はいはい、その後フォールを取ってるんで。はい、はい。ということです、
ね。高木と海野は勝ってるんですね。
高木さんは実は2回やってて、公式戦では高木さん勝って、うん、で、セミファイナルで、
負けた。
ザックは勝った。
ザックが勝った。一勝一敗ってことか。
はい、そうです。で、海野さんは公式戦で勝ってる
ね。
はい。
だからこう4人が、
はい。
4人複雑に絡み合ってると。
そうです。
まあでもチャンピオンとしてね、
うん、
こんな、まあ、ベルトと G1 が1個になっちゃったんで、
はいはい、
みんな来るしかないですよね、ここにね。
もうここはもう、なんていうんですか、もう、行きたい、うん、行きたい放題というかね、
はい、
ここを崩せばもう、自分に。
俺もどんだけ行きたかったか。
あれ。そうですよ。言ってましたもんね。
はい。
ザック取ったら。
はい。
これ東京ドームの代わりどうすんだと。
だから皆さん思い出してくださいね。はい、この2023年の1月4日から東京ドームで。
そうですね。
僕ザックに勝ってますから。
ちょっとこのそういう指摘の方はあまりいなかった気はしますけど。なんで棚橋じゃないんだと。
ね、一言もそんな声上がらなくて。
そうですね。まあ、ちょっといろんなインパクトがね、この日ありました
から。8ヶ月もね、前ですからね。
はあはあうんいやー、だこの構図で、今、ちょっと整理すると、ロンドンで、はいザックさんとサナダさんが、まあ、この初防衛戦。
はい、
で、大阪のカードも決まりました。
はい。
大阪は、ザックさんと高木さん。
うん、うん。
で、サナダさんと海野選手。
はいはい。
の、これ、カードが決まっていて、ロンドンで勝った方が、タイトル戦になると。
ああ、そうか。
これ非常に珍しいパターン。
そうですね。そこ、ロンドンでベルトが動いた方が、
はい。
タイトル戦になるわけね。
そうですね。そのままスライドすると。いう形で、
うん。ということは、サナダが、ザックが勝ったら、大阪の、はい、IWGP のヘビーが、ザック対高木。
高木だ。
ああ、サナダが勝った場合は、サナダ対海野がタイトルマッチ。あ、でも分かりやすいね。一回こうやって整理して、
ね、そうですね。分かりやすいですし、うん、ファンの方にしよくあるパターン、うん、この人が勝ったら次この人が挑戦するっていうのは、うん、こう、分からないわけじゃないですか。うんうん、だけど、もう、この2カードがやるということは分かってるので。
分かってる、
うん。チケットは買いやすいと。
なるほど。
はい。やらない。
もうこれ、2試合はあるんで。
少なくともやるんで。
やるんで。
はい。
あとはタイトルがどういうかかり方をしてるかっていうね。
はいはい。うんというのはありますね。
そうか。
僕ちょっとね、棚橋さん聞いてみたいことがありまして、はいはいはい、海野さんが出てきた時に、はい、ちょっとお客さんの反応が。
はい。ああ、ブーイングがね、出てた時にね。
結構あれがですね、衝撃的とやったというか。
僕もね、僕が控え室だったんで、
はい、
その、モニター越しの、
はいはい、
この音しか聞こえなかったん
で。なるほど、なるほど。
どれぐらいのブーイングだったかっていうのが、
まあまあ、
わかんないんですけど、
そうですね、
結構なブーイング、ま
あ。結構な。
あら、そう。
だからやっぱりその、瞬間的にやっぱり思い出したのは、うん、まあ岡田選手がね、
はい、
凱旋して、すぐの時に、
はいはいはい、
すぐ挑戦表明したじゃないですか。
はい、東京ドームでね、
はい、
お前じゃないよっていう感じのね。
という感じの、だったのかなというふうに思いますけど。生ま
れてから疲れたことがないんだって言った時のあれね。
はい、あ、はいはい、
あ。え、そのデシベル的には結構でかかった。
はい、僕はその、僕もモニターで見せた。モニターの音に、
記者室のところ
で。モニターの音に入っていたので、これはまあまあ。
会場で聞いてる分には。はい、
まあ、大ブーイングと言っていいかはとわかんないですけど、だから、ちょっとここは一つ、大きな節目を、海野選手迎えたのかなと。
そうか。2009年に、
はい、
中村慎介が、
はい、
防衛した後に、
はい、
僕が出てて、
はい、
どうだ、鬱陶しいだろうっていう。
ありました。
言った。
はい。
中村、中村、どう
だ。ありました。
あの時のブーイングとどっちが大きかったですか。
はい。その記憶がちょっと今うっすらし、記憶がね、
僕、
はい、
僕もそんなに食らったかなと思いながら。
僕はむしろ、やっぱあの時の田内さんのあの、
はい。
あの、その、言葉の方あるインパクトが強かったですね。
はい。それで、
どうだ、鬱陶しいだろう。
はい。だからその、どうだ、鬱陶しいだろうが、
はい。はい、
言えるかどうか。
ああ。ずぶとくというか。
そう。今のこの翔太が、
はい。
ブーイングを受け取って自分なりの、はい、はい、発信ができていくか、それともその実力というかね、試合内容で変えていくのかっていうところですけど、はい。それはすっげえ大変ですよ。
はい、これはまあ、そのブーイングと言えば、
うん。うん、
まあ、元祖と言ったら
いいですけど。いやいや、もう元祖は武藤さんですから、武藤さんが、
あ、僕ね、その話、ちょっと会社、はい、会社でして、武藤さんってブーイングの時期ってあれですか？
僕もね、噂でしか聞いてないんですよ。その帰ってきてスペースローウルフで。
ウルフで、あの、
はい、ヘルメットとか。
ヘルメット持った時、はい。
オレンジパンツのホールドアウトの初期ぐらいですかね。僕、武藤さんブーイングされたってイメージないと思うんですけどね。
僕もあんまり。
はい。
まあ、もし。
で、あの人ほどね、ブーイング聞かない人いないですからね。はい。はい、俺より天才はいないと思ってる人ですから。
うん、まあ、やっぱり新日本プロレス近代史で言うと。
そうですね。
やっぱり、棚橋宏。
はい。近代史。近代史。もう俺、歴史上の人物になってんじゃないですか。
まあ、もうここ10年、20年のスパンで。
15年前ですから。
の近代史で言うと、まあ、棚橋宏元祖。
はい。
ブーイング男というか。
そう。ね、あの、本体にいながらね。
はい。
はい。嫌われてしまうという。
その後はやっぱりあの。
これあれですね。でも、プロレスファンの応援の仕方が、
はいはい、
声援とブーイング2種類しかないっていうのが、問題なんですかね。
ええ、そう、中間っていうのは難しい、
ね。中間はもう興味がないですから。
ええ、
だからそう考えると、
うん、
どっちか。
はい。そうですね。
でいいんですよ。
ただやっぱりその、僕実はそのリアルタイムで一番田無さんが食らっていた時期をよく知らないので、はい、
ああ、入った後の2009年
ですね。はい、もう完全に好転している時しか知らないので、
はいはい、
逆に言
う
とその後の内藤さんの、あの厳しい時期。
2010、11、12ぐらいか。
あの G1 取った後ですかね、
はいはい、うん、
で。まずはネバーって言ったことが問題になったりとかして、で、石井さん、お、大丈夫ですか？はい。
お気をつけて。で、石井さんにね、はい、舐めんなって言われて、
はい。
そりゃそうでしょうね。
で、大阪で大変な、ことになってっていうぐらいの時期は、まあリアルに見ているので、はい、まあそうですね。岡田さんは実は、ほぼ一瞬なんですよ。
一瞬です。はい。だからその外旋局して、
はい、
田中のベルト取るまでの2月までの間だけなんで。
はいはいはい。はい、そうです。で
も、1ヶ月ですよ。
すぐ逆転。
すぐ逆転。
一シリーズで逆転したんですよね。
はい、は
い。あれもすごかった。だから、まあそういう、その、新日本プロレス近代ブーイング史。
うん。
で、今言った3人の後に、
はい。
結構これ時期空きましたよね。
そうですね。
これで、ついにと言えば言ったんですけど、はい、海野さん、まあ、新世代では初ですよね。
そうですね。
だから、うん、この流れというのは、あ、
はい。
はい。
うん。ということは、あれですよ。
ちょっと一瞬待って。
はい。
はい、すいません。
ということはですね、
はい。
あれですよ。はい、その、この、プロレス近代史。
うん。
で、まあ、ブーイングを受けたわけじゃないですか、僕が。
はいはいはい、
ね。で、まあ、その流れを内藤が受け継いで、
うん、
しばらくなかったけども、
うん、
翔太がブーイングされるっていうのは、
はい、
これはね、新日本プロレスのファンの癖というか、う
ん、ああ、なるほど。
みんなね、試しに来てるんですよ。お前本当にね、はい、新日本を背負えんのかと。
これ。
トップに立つ覚悟はあるのかっていう。
はいはい。
はい。だから、逆の言い方をすれば、
はい、
このブーイングを乗り越えたときに、
はい、
ショートはもうレールに乗ってるんですよ。
なるほど。
はい。あとはもう、本人の頑張り次第、はい。
そうですね。
うん。
だってその三、まあ、細かいこと言えば言ったかもしれないですよ。
はい。
だけど、まあ、大まかに言ってその三人だったわけですから。
はい、そうですね。
これもすべてもトップというか、
はい、
なった選手。
そうですよ。
お
内藤なんか、ね。
ひときわ今。
内藤にブーイングしたいってのが、どこ行っちゃったんだっていうね。
そうですよ。
あ今行っても一番人気ですから。
とんでもないですよ。だからまあ、そういう意味で言うと、そのトップ戦線、だからまあ、逆に言うとその他の選手は、
はい。
されてないの、新世代の。
はい。
辻さんとか。
辻、上村
さんも。まあ、成田さんはまあ、ちょっと特殊なね、今、立ち位置ですから。
まあ、立ち位置だから、まあ、ブーイングがあってしかりですけど。
あってしかるべきですけど。
うん。
まあ、大岩さんとかも含めて。
大岩もね。うん。
なので、まあ、その、素性に上がったというか、うん、言い方をちょっと変えれば。これは、その、まあ、この一つの、大きなテーマが、
うん。そう。選ばれてんね。っていう、捉え方をした方がいいよ。
した方が、
うん、
で、ここからどういうふうにそこを超えていくか。
うん、そう。僕ね、上村が一番ね、僕には近いかなと思ってたの。
あ、田無選手 の、
はいはい、持ってるものとか、
持ってるものが、
その考え方とか、
はいはい、
で、
はいはい、
精神的なズブズブさだったりとか。けど、上村ってあんまり嫌われないのよ。
はいはいはい。
癖がなさすぎて。
はい。
まあ、ね、見た目も優しそうだし。
はい、はい。
うん、そういった部分では、そこが海野との違いなのかなっていう。ね。だから、上村が大ブーイングされてる絵が浮かばないでしょ。
そうですね。まあ、現時点ではちょっと、どっちかっていうとやっぱりね。
うん。
まあ、そこが、まあ、まあ、でも、海野さんここまでは特になかった。
特になかった。急にだから。
急に来たわけですから。ここはちょっとこの、まあ、新日本の新たなフェーズに、ここから入っていくのかという。
あれかな、みんな、あの、声出し応援ができない時には、実は、ブーイングしたかったのかな。
まあまあ、でもそのね、ハウスオブトーチャーへ
の、
ブーイングみたいなのは、まあ、コロナ以降、本格解禁、
うん。そうですね。
はい。まあそうですね。だからまあもちろんその、イービルさんたち、絵のブーイングというのは今までの話はこう別としてますけど、はいはい、もちろん。そこは、まあ、ヒールとしての、
う
ん、ね、
ヒールとしてのブーイング
です、ね。ブーイングですから、はい。この、正統派に向けたブーイングという現象で言うと、
今回はね、異例でしたね。
異例ですし、相当これは結構ね、波紋を呼んでますので。
いやー、まあでも僕だったらね、僕はね、僕にブーイングしてきた、うん、人たちに、ああ、俺の良さが分かんないのか、潜りだなぁと思ってたんで。
どう？
はい。僕ずっとかったんですよ、本当に。
しかもこの期間の長さがね。
メンタルモンスターですから。だから、海野がこの間ね、
うん、
G1 漏れたから、
うん、
8月。
うん、
これブーイングあったの？あ、違う。両国だから。
あまあ、10月。
10月、
はいはい。
で、2023でしょ、
うんうん、
こっから、2020、下手したら7年8年ぐらいまでブーイングが続くんですよ。はい。考えられます？
これは
この、ツイッター、IX とかね。まあ時代がちょっと違うとはいえ。
いや、本当ですよ。
うん。
これね、よくぞ。棚橋宏は、生き残ったというか。そう。
だから2006年チャンピオンになって、ね、まあもう5年、5年ぐらいからブーイングありましたけど、
うん、
6年チャンピオンになって、で、7、8、9、10、11。
内藤選手は、実質ですけど、はい、大体僕の感覚だと半年ちょっとぐらいなんですよね。
あ、本当ですか？もっと長いイメージあり
ますよね。次の翌年の、
ロスインゴ行って。
翌年の G1 でロスインゴになったので、うんうんうん、そこまでなんですよね。
結構短いね。
だからやっぱりそのね、
異例私。
異例ですよ。これ近代史上三千と輝く。
輝く。
三千と。
ブーイング受けました、
という。これはね、これヒールでないというところがポイントですよね。
そう、メンタルモンスター
なんですね。なんならもう、中心ですから。
はい。いや、だからもう本当にね、申し訳なかったですよ。はい、だチャンピオンで、本体で、
うんうん、
なのに、ブーイングもらって、てること自体が異常事態だったので、
うん、
一緒に組んでる人たちに申し訳ない。
そうです。何が起きてる
の？あれ、俺たち本体なのにおかしいなって、ね、応援が向こう行っちゃってるっていう。
そうですよね。というね。
はい。
で、ちょっと、まあ、この下りがすいません。長くなってしまったんですけど、
はい。
まあ、その他にもね、まあ、後藤選手対フィンディエ選手。
うん。ね、吉橋とのね、敵討ちだったんですけども、神戸のね。
お子さんたちがね、
ねえ、
いらっしゃって、
そう、
カメラでも抜かれたりして、ちょっとなかなか、
ねえ、
壮絶な、
いやー、デビッド・フィンレイの安定感はすごい、ね、うん、いやー、最後焦点決まった時にね、
そうですね、
あれは僕ね、両国、はい、後藤弘樹、はい、焦点で、はい、僕だけ一人興奮してたんですよ。
お、
2007年の後藤戦を思い出して、
あの。
はい。
この間もね、お話ししましたけど。はい、
1200人の。
あれの再来かと。
はい。
あれ今ちょっと今大丈夫ですかなんか。
はい。そうなんですよ。あれをね。うん、だからその爆発力を知ってる分、
うん、
行くと思っちゃったんですね。
うん、
うわぁ、焦点。
これは、
後藤弘樹、来たと思ったら。
この、いわゆる、スロットリードパーンパーンパーンと。
そう、もう。そう、あと1個。激圧のリーチが。
あと一個くれば、みたいな。
あっていうね、うん。
そうですね。
いや、でも、ね、試合内容は面白かったね。
いや、いい試合でしたし、
いいね、
まあ、後藤さんは本当にまだまだ。
最後の最後で逆転だったからな、はい。いや、でもあれはチャンピオンの試合運びですよ。王者の。はい。僕の好きな試合運びでしたね。
それがやっぱり恐ろしいですね。うん、デビッド・フィンレイという選手ね。
ねえ、まあ、シレイリもありましたけどね。
そうですね。うん、確かに確かに。
はい。
いやー。さあ、そして今ちょっと下ってますけど。
はい、下っていきましょう。
はい。IWGP ジュニアヘビーでは、はい、まあ、同期さん、これはちょっと短時間で。
はい。
終わりましたし。これ実際は、まあ、その、このね、マスク入ったりとかありましたけど、うんうんうん、試合タイムは14秒。
ええ、
で、まあ、その後も、
はい。
いろいろあって、はい。
そうですね。
で、この我々、棚橋さんのね、
はい、
ポッドキャストでもファンが多いと思われる、
はい。
あの高青年が。
あの子が帰ってきましたね。
帰ってきましたし。
うん、
はい。ついにね。
ね、膝の前十字靭帯、
はい、
断裂っていう大怪我から帰ってきたんですけど、はい、なんか、立ち位置がね、
はい、
本体でいいんですか？
いいんじゃないですか？ダメですか？
いや、いいんですけど、なんかその、同期に対してアグレッシブに向かっていく感じが、ヒールっぽかったんで。
ああ、なるほど。
はい。
確かにこれまだ、
まだ何もね、
なんか本格的に何かを、ワト君が、こう、はい、アクションしてるわけではないので、はい、まあ、そういう可能性もあり。
どこに繋がってるかわかんない
ですね。
はい。僕は完全に離れちゃってますんで。僕の肉体も見られてないので。
あ、そうですね。
ワトの監視体制が。
おー、そうですね。はい、今後のワトくんが、
うん。
まあでも、やっぱり、高青年でした。
バックステージとかで。そうですか。
はい。非常に
でもね、やっぱりその、怪我でね、大怪我からの復帰っていう、この欠場期間の長さを考えると、
はい。
やっぱり凱旋帰国ぐらいの感覚
は
あると思います。
はいは
い、インパクトを残さないと、休んだ期間を取り戻したいっていう、ね。
はいはい。
のあると思うんで、まあ一発目チャンピオンシップ行くのは当然だろうなっていうのはありますね。
う
ん、
そうですね。まあ、そしてこの二人非常にライバル関係というか、うん、
そうですね、
ありますので、
うん、まあでも同期にしてみたらね、その怪我からの復帰戦でいきなりタイトルマッチみたいな、
そうですね。
ところは舐めんなよってなるだろうしね。
うん。
あとには期待ですけどね。うん。
さあ、そしてですね。
はい。
ここ行っちゃいますか？もう、
もう
時間的にはもう、
ね。時間的にはない、ね。
まあでもまだそう9分ぐらいありますけど。
はい、まあじゃあ、ちょ、棚橋の試合はね、タイトルマッチはなかったんですけど、
はい、
タイトルマッチが多かったんで、タイトルマッチ全部行っちゃいましょうか。
そうですね。
はい。
これ
3way。
これ結構、棚橋さんはね、
はい、
事前から押してというか、
うん、そうですね。
もう見たいよと言ってたんですけど、はい、これはちょっと意外なというか、
意外でしたね。
まあ終わってみれば。
僕は、その、まあ、予想はしてたんです。
はい、言ってましたもんね。
ね、成田を排除して、二人でね、決め合うんじゃないかっていうところで。いやーでもコブが取れるとは思わなかったな
ぁ。なるほど。
うん。
そうですね。
で、まあ、このスリーウェイのね、
はい、
ルール的には、
うんうん、
その三人の中でコールした選手がチャンピオンベルトが移動してしまうので、
はい。
成田が TV 王者っていうね、ちょっとイメージできないですよね。
そうですね。このスタイルで、というのはね、まあ、初体感ですかね。成田さん。
ああ、そうか、成田も。
ベルトで言うと。
うん、
はい。これは。
で、あの世代で言うと、他にベルト巻いてる選手いるのかな？
そうですね。
辻
さんはまだ届いてなくて。
何も持ってない。
そして上村さんは一応 KOPW を。
あ、そうかそうか。
巻いてますし、海野さんもまだ、シングルは体感してないですかね、うん。だからそういう意味ではまあ、2番乗りになるのかな、一応新世代として。
この辺はね、この視点で見ていくと面白いですね。
はい、そうですね。
そう。
誰が最初にっていう。うん
いやーでもね、海じゃない、成田は、ラフに走ってますけど、
はい、
ベースに、
はい、
柴田選手の血が流れてますんで、
はいはいはい。
これは侮れんすよ、これ。
そうですね。だからしっかりした技術も随所に、見せたり見せなかったり、というね、のありますから、はいまあ、何かあっても、こう、すぐこのペースをまた組み立てられるという。
はい、ねでも、ね、顔もハンサムだし、ね、道場で、ね、はい、若新弟子で見ていると、はい、とても真面目なやつなんで、
はい
はい、ただやっぱり感情がないね。雪に埋めてきちゃって。
やっぱりその、
はい、
東北の、
はい、青森の雪の中に、
じょっぱり
と。喜怒哀楽を置いてきちゃったんで、
そうですね。
今だって伸び伸びとやってるじゃないですか。
はいはい、
ね。ここにね、あ、こいつ無理してやってんな、みたいな、
はいはい、
ところがあると、ファンは乗れなかったり、違和感にすぐ気づくんですよ。
なるほど。
はい。
でも、これが、受け入れられてるということ。
もうなんか、
うん、
腐ってるんじゃない狂ってるじゃないですか。根っから。
そうですね。
あんな顔はできないですよ。
確かに、なんかいろいろお話を聞いていくと意外とこうちょっと変わった方というか。
そうなんですよ。
結構。
すげえ、変わってます。
実は、プロレス好きといってもすごい、道のくプロレスがもうすごい好きだったりとか。なんか、いわゆるこの、そのストロングスタイル的な部分っていうイメージが強いですけど。
あんまりこだわりはないのか
な。こだわりないのかもしれないですね。
で、今はね、こう、暴れまくってますけど、いずれはね、この、その、延長線上に絶対トップは目指してると思うんで。
はいはい。
ね、言葉に出して言わないけどもね。
そうですね。
うん、
こっからこの状況を経て、どういう形で
これこのね、令和の世代の選手が、やっぱりこう、抜けるには、
はい。
一人誰か、リードマンが。
お、
うん、
なるほど。
それが誰なのか、
ね。それによってまた変わってくる。
変わってくるですね。
そういう意味で言うと、この第4試合のね、
はい、
高木大岩戦も、
うん。
これは大岩さんが、やっぱりこの、凱旋して初のシングル、はい、これどうでしたか、
うん、いや、すげえ体してましたよ。
うん
で、高木選手とね、本当に5枠にわたりやったんですけど、はい、僕は高木選手の、はい、もうやっぱりだいぶ押されてましたけど、はい、余裕がまだね、あったかなっていう、裁かれてるというか、
うん、そうですね。
僕ね、ラリアットプロレスというか、
はいはい、
ラリアットは使えませんって若手の時に、
あーはい
もう本当入門2、3年目で。
はいはいはい。
いや、使わないレベルの時に。もう言ってたんで。
今言われてもみたい
な。そう、そんな。見てたんですけど。このね、大岩はやっぱりこう、肉体もあるし。
はい。
まあ、レレット似合うんですけど。
はい。
はい。それをこう、フィニッシュに昇華させないのであれば。僕はその、スープレックスだったりとか。違うところで勝負したら、絶対もう一回、ファンのあれも来るんじゃないかなっていう、もったいないなと思って。
あとその意外とそのノアでフィーチャーされて、そのまあ、
はい、
グランドだったりとか、
はい、
とかもそこまで、
そうですね、ど
っちかというとこの高木さん寄りの試合になったというか。
あ、そうか。高木選手の土俵で戦ってしまったというか。
というのは
あった。まあでもそれは王者のうまさですよね。
なるほど。まあそれを引き込んでいく力というのはね。
そう。だから、こう、ラリアットもね、やっぱりこう、食らってて食らってて、
はいはいはい、
あれ聞いてると思わせといて、
うん、
自分がね、
うん、
大きいの立て込むっていう作戦もあるんでね。うん
うん、まあ、その、なんですかね、その、ポテンシャルやっぱ十分に、うわ、こんな風に投げるんだとか、いうのはすごく感じましたので、
はい、
まあ、大寄せもまあ、全然まだね、こっから全然、
うん、そうですね。
全く、問題なく巻き返してはいけるとは思いますけども。
はい。で、ね、ノアのデノさんでの修行から帰ってきて。
はい。
一発目がこれだったじゃないですか。
はいはい。
インパクトは残せないですよね。
ああ。
まあ、結果は残せないか。インパクトは残した
けど、結果
は残してない。
体感まではいかなかったという。はい、
で、この後のシリーズで、
はい、
自分の発信、主義、主張、
はい、
目標、
はいはい、
エネルギーが下がると、
はいはい、そうですね。
ちょっとね、潜りますよ。はい。さっきね、サムライ TV の、
はい、
大図、シネプレス大図鑑の、
はいはいはい、
吉橋、
はい、
と、
はい、
ヨッシーと収録してきたんです
よ、はい。あら、ヨッシーと、はい、
はい。はい。ヨッシャシの試合をピックアップしたんですけど、はい、2014、19、23とか、こう、うん、その年代の試合を追ったんですけど、うん、この14の前の、外選挙区、2012の外選挙区で、岡田とやったんですよ。
はいはいはい。
で、勝った岡田が田中に挑戦して、
グッとね、
一気にサラムに乗った後に、ヨッシャシはその後、
はい。
ネバーの6人のタイトルを初体感するまで、むちゃくちゃ潜るんですよ。
はい。
はい。
そうです。
あんなに潜ったやついないんですけど、だから凱旋局というものを、
はいはい。
生かした岡田と、生かせなかった、よしあし、今ね、もうよしあし
もう
ね、素晴らしいレスラーになってますけど、
はいはい、
だからこの大岩は、その今帰ってきた、インパクトを、
はいはい、
うん、初戦で残せなかったわけじゃないですか。
うん、
まあいい試合ではありましたけど。
いい試合ではありましたね、うん。
この後のシリーズの発信がむちゃくちゃ大事。
なるほど。ここは、
はい、
これやっぱ新日本プロレスというのは、
はい、
どんどん来ますから。
そう。どんどん来ちゃう。だって、
もう
だって両国でね、ね、せっかく G1 でザック優勝して、内藤を倒して、チャンピオンになったのに、シュープロの表紙棚橋ですよ。
そうそうそう、
どんどん来ちゃうんですよ。うん。こればっかり俺本当にすまんと思って。ね。
じゃあ、ちょっとね、まあ、タッグの話もありますけど、
やばい、
その話しましょうか。もうちょっとね、30分を過ぎてしまったので。
時間が過ぎてしまったんで。
これはね、はい、さあ、ここまで聞いていただいた、
はい。
タナポファンの皆さんにお届けする。
はい。
この週刊プロレスのね。
はい。
表紙になりました。
そうなんです。すいません。ね。突然の発表だったんですけども、
はい、
両国国技館で、はい、2026年の東京ドーム大会を最後に、田中宏は、レスラーを引退します。はい。だから残り1年2ヶ月ですかね、期間としては。はい。で、リング上でも言いましたけど、本当に、皆さんの声援っていうのは、いつまでも受けてたいし、
うん、
あ、こんなにね、みんなに喜んでもらえるプロレスっていう職業にずっとやりがいを感じたんですけど、
うん、
それ以上に、責任のある立場、
うん。いや、そうですね。
はい、社長ってことになって、
うん、
で、レスラー、社員、そしてね、ファンの方に、楽しんでもらえる新日本プロレスを作っていかないといけないという、
うん、
思いもあり、
うん、
ね、まあ、木谷会長との話し合いもあり、
ああ、そうですか。
はい、そうなんですよ。最初ね、社長就任のお話を受けたときに、
はい。
レスラーどうしますかと、いうことでね。
なるほど。
はい、でも、やっとコロナ明けてね、
はい。
これから、ファンの方が喜んでもらえる環境の中で、
はい、はい。
一年で日本全国回れるかな、と思ったんで、
あ、
すいません、2年やらせてください。って言って。
それは社長就任から。就任の。
はい。
確かに、この、もう、その後、今1年。
はい。
まあ、そろそろ1年
なんですけど。そうですね。はい。
そして、まあ、明言されてから、あと残ってるのは1年2ヶ月。
2ヶ月。はい。
まあ、うん、今お話の感じだと、こう、なるべく、いろんなところで。
はい。
に、回りたい。
そうですね。はい。うん。そうなんです。メインイベントでね、
うん、
愛してますで締めて回りたいんですけど、今そこにいないので。
くまなくね。
くまなく愛してますで行きたいんですけど、はい、今はやっぱりその、なかなかメインイベントにね、食い込めないので、
うん、
でもやっぱりこう、最後ね、
はい、
この、ファンの方に、
はい、
ありがとうありがとうっていう思いを、
はい、
残してね、
はい、
行きたいなっていうのが。
なるほど。
はい。
で、まあ、正直これで、たっぷりやってもよかったんですけど、
はい、
まあ、ちょっといろんな機会もあるみたいな。
そうですね。これからいろんな媒体であったりとか、はい、
そうですね。
お、すみません。
はい。
いや、まだ1年2ヶ月あるんで。
そうですよ。
ポッドキャストも、
はい、
毎週なんで。
はい。そうなんです。
はい。はい、
あと皆さん、11月15日、
はい、
イベントもありますんで。
イベントありがとうございます。皆様チケットソールアウトでございます。
はい、その時も ちょっとね、はい、いろいろ伺いたいですし。
そうか、その時言わないといけないじゃん。
そうですね。まあその時はもうファンの皆さんが会場にいますので。
じゃあみんなで、みんなハンカチ持ってきて。
はい、やっぱり僕も25周年ということだった両国大会で、はい、ちょっと結構いろいろ、まあ、動いてたら、はい、すごいお花がたくさんあって。
ああ、そうですね。いろんな関係者の方とかね。
そうなんです。
お世話になった媒体、企業さんとかから花が送っていただいて。はい、ファンの方からもね、いっぱい来て、
はい。うん。僕もなんか話しかけられたりとか。はい。というのもあったんで。
うん、うん。
まあ、さらにね、っていうような話もしていきたいですので。
はい。はい、皆様安心してください。まだ1年2ヶ月あります、
ね。はい。
はい。はい。
そうですね。
はい。
ちょっと
時間オーバーしちゃった、
ね。そうですね。一、うん、個だけ聞いていいですか。
はい。
まあ、早いんじゃないかと。
ああ。
いう子、ね、ファンの方いるんですけど、率直に。
そうですね。
先輩がまだ言っているわけじゃない。
まず先輩もいますね。はい。でも、やっぱり自分のね、納得できるパフォーマンスができない。
うん、
トップを目指さなくなった時が、引退する時だ。っていうね。
うん
うん、ことをずっと言ってきたので、
うんうん。なるほど。
はい。まあ、膝の状態も含めて。
うん、
なので、僕はね、最後までトップを目指して、
うん、
もう、IWGP の世界ヘビーには届かない。
はい。
と思ったら、
うん、
納得してやめられるんで、
うん、
引退試合は、IWGP の世界ヘビー級選手権試合にしてください。はい、で、取ったら延長ということで。
昔ね、そういうのありましたけどね。
いや、これはやばいです。引退情報ですよ、ね、
しかも社長ですから、今。
そうか。これいろいろ社会的な信用
を一選手だったら、こう、なんかうまくこうね、
はい、
こう、できるかもしれないですけど、社長でもあるので。
あ、そうか。
いかようにもなる
って。もう、がんじがらめですね。
はい。というね。まあ、そういうのも。
いかようにもなるのかな。
なる
のか
ね。そこも含めて、
はい、
この、田中選手。まあ、どうですか、カウントダウンと言っていいのか。
カウントダウンですね。はい。
たまにカウントアップされる方もいますけど。
そうですね。大丈夫です。終わりが決まってるんで。
はい。
はい。あとなんか日数にしたら、あと400日ちょっとぐらい
です。うわ、少
ない。はい。420何日ぐらい。
これね、一つ皆さんに言っておきたいことがあるんですけど、はい、2026年の1月4日は、日曜日です。
ほら来たよ、これ。
皆さん、この日来なくてどうするんですか今すぐ、まだ売ってないですね。
まだまだ、先行発売。まだ今年のドーム売ってますから。
失礼しました。
はい、
ぜひちょっとね。その前の東京ドームもあるので。
そうですね。
というね、ちょっとまあ少しでしょ。まあちょっと最後ね。
はい。
このリスナーの方にちょっと田中さん最後に届けたいということだったので。
はい。
ぜひちょっと。はい、
そうですね。
はい。
熱心にね、応援してくれてる。
はい。
方が、田中ポリスさんは多いので。
はい。
本当に、最後まで全力で頑張りますんで。
はい。
そこだけは、信じて、ね。
はい。
ね。ついてきてくださいということで。
はい。
ね。お知らせもいいか。いっぱいしたな。はい、
そうですね。
というわけで、
はい、
はい、以上田中しろしのポッドキャストでした、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あと一個だけ、今、
はい、
タナポの印象的だった回というのを、募集しておりますので、
あ、今新しいパターン来たよ。
はい、
締めの後に買
って、10月いっぱいぐらいまでね、募集しようと
思います。募集してますんで、
ちょっといろいろな、あ、そんな回あったのかみたいなのも、
はい、
ちょっと指摘されているので、
はい、
これはイベントの方で発表しますので、
はい、
ぜひ、あとはイベントの要望とか、
はい、
また質問とかも受け付けますので、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
みんなで面白いの作りましょう。
はい、
よろしくお願いします。ということで、以上、田中しろしのポッドキャストでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。